今日はお祈りをする前にですね、今日の聖書箇所を今読んでいただきました、ルカによる福音書16章の、14節から19節なんですけれども、18節までなんですが、準備をしている中で、その19節以降も一つのまとまりとして読むべきであろうということを示されまして、この16章の19節以降もご一緒に読みたいと思います。ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがラザロという貧しい人が全身出来物で覆われて、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので飢えをしのごうと望んでいた。その上犬が来て彼の出来物を舐めていた。この貧しい人がついに死に、御使いたちに連れられてアブラハムの懐に送られた。金持ちも死んで葬られた。そして黄泉にいて苦しみながら目を上げると、アブラハムとその懐にいるラザロとが遥かに見えた。そこで声を上げて言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをお使わしになって、その指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で苦しみもだえています。アブラハムが言った。声を思い出すがよい。あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは彼は慰められ、あなたは苦しみもだえている。そればかりか、私たちとあなた方の間には大きな節が置いてあって、こちらからあなた方のところへ渡ろうと思ってもできないし、そちらから私たちの方へ越えてくることもできない。そこで金持ちが言った。父よ、ではお願いします。私の父の家へラザロを使わせてください。私に5人の兄弟がいますので、こんな苦しいところへ来ることがないように彼らに警告していただきたいのです。アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者とがある。それに聞くがよかろう。金持ちが言った。いえいえ、父アブラハムよ、もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても、彼らはその勧めを聞き入れなはしないで。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの守りの中で一週間を過ごして、また教会に帰ってくることができました。神様、感謝いたします。賛美を捧げました。聖餐に預かりました。また先生たちのために祈る時を持ちました。神様、今私たちは御言葉を聞いて、神様その解き明かしの前に説教を聞こうとしています。御言葉の前にひれ伏しています。どうかこのしもべが、小さきしもべがこの役割を任せられていますけれども、神様どうか十字架の陰に、御言葉の陰にしもべを隠し、神様との素晴らしさが神様一人一人の心に届きますように、とどまりますようにお願いをいたします。神様、この礼拝の中心はあなたですから、あなたの素晴らしさを見せてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、今日も全世界で持たれております主イエスキリストの皆による礼拝を祝福してください。神様、私たちのこの、私たちは本当に平和の中で歩んでいますけれども、平和と思えるような中に歩んでいますが、戦争している地域があります。また迫害の中にクリスチャンたちもいます。どうか神様、この共産圏やイスラム圏、神様本当に大きな戦いがあります。どうか主を一人一人の信仰を守ってくださいますように。また私たちがこの世に恵まれているがゆえに生ぬるいところにいるかもしれません。どうか私たちが御言葉に従って、神様、自分を捨て自分の十字架を追うてあなたに従っていく生涯を送らせてくださいますようにお願いを申し上げます。このザヨン教会で礼拝を守れる私たち、感謝いたします。ザヨン教会に報いてください。私たちも帰りを求めています。どうかしよう、このことにおいてあなたの御心をなし、本当に私たちがあなたを主としてあなたに従っていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日はこの聖書の箇所、ルカの16章の14節から31節を通して、自分か聖書かという題で説教させていただきたいと思います。私たちには自分の考えがあり、自分のこういうふうにしたい、こういうふうにやるんだという考えがありますけれども、それに対して聖書はチャレンジをしてくる。聖書はそれに対して、このこういう生き方はどうだろうか、こういう歩みはどうだろうか、 私たちに提示をしてくる。そのことを私たちはどのように受け取るか、そのことが今日のテーマでありますが、アメリカのですね、海軍、ネイビーですね、ネイビーのこの雑誌に載った本当の話でありますが、2艘の戦艦が悪天候の中、軍事演習のために数日間にわたって航海を続けていました。この記事を書いたのはフランク・コックという海軍の兵隊さんでありますが、私は戦闘を行く戦艦のブリッジで夕暮れを迎えた。視界が悪く断片的に霧がかかっていたため、艦長もブリッジに残り状況を見守っていた。暗くなってから間もなくブリッジの見張りが次のように報告した。艦首の右、右の方に進路に光が見えます。停止しているのか、船尾の方向に動いているのか、と艦長。見張りの答えは、停止しています艦長。つまりその船はこちらの進路上にあり、衝突の危険があるということでありました。艦長は信号士に命じました。その船に対し信号を出せ、衝突の危険があるため20度進路を変更せよと。相手からの信号が返ってきました。そちらの方が20度進路を変えるように助言する。艦長は再び命令しました。信号を送れ、私は艦長だ、20度進路を変えるように。すると、こちらは2等を降下し、そちらの方こそ20度進路を変えるように命令すると返事が返ってきました。艦長は怒ってですね、信号をくれ、こちらは戦艦だ、20度進路を変更しろと叫びました。点滅する光の信号が返ってきました。こちらは灯台である、我々は進路を変えた。自分の考えがあります。そして一方に神様のお考えがあります。私たちはどう生きるでしょうか。すべてのものは変わると思って私たちは生きていますけれども、変わらないものもあるとしたら、私たちはどのように生きたらいいのでありましょうか。今日はこのルカによる福音書の16章から3つのポイントでお話をしたいと思っております。まず第一に、神様の基準と人の基準であります。14節でパリサイ人たちがイエスのことを嘲笑ったと書かれています。欲の深いパリサイ人たちがすべてこれらの言葉を聞いてイエスを嘲笑った。イエスの言葉のどの部分がおかしかったんでしょうか。どの部分を嘲笑ったんでしょうか。私は子供の時からこの聖書の箇所を読みながらですね、この16章の1節から13節までのところは難しいところなんです。もう先週初めて、先週今週といらっしゃっている方々はですね、何のことだろうと思われるかもしれませんけれども、ですね、読んでいただくとですね、なんだか変な話なんですね。このちょっとイエスの例え話としてはちょっと変な話なんですよね。ある人が不正をしていた、悪いことをしていたのでクビになりそうになった。クビになりそうになったんだけれども、どうしようか、クビになったら困るなと思ってですね、だけど悪いことしたのはあれ本当だしな、そうだ、悪いことを悔い改めようって思うのが普通の聖書の話なんですけれども、そうだと思ってですね、このその人は借金をしている人のところを、人を呼びました。ご主人、自分のご主人に借金している人、その人を呼んで、あなたはいくら借金してますか、これこれです、あ、じゃあそれは半分にしなさい、いいんですか、いいんだいいんだ、ご主人様いいって言ってたって嘘をついてですね、このご主人と彼を勝手に、このご主人の借金をですね、勝手に棒引きしちゃった。そうした時にですね、その主人はそれを聞いて、その彼この番頭さんのこの利口なやり方を褒めた。なんでか、 自分がクビになったときに借金を棒引きにしてあげたその人が、あの人には恩があるなって言ってこの自分を迎えてくれるだろう。でイエス様はこの、変な、ね、そんなおかしいじゃないですか。その悪いことをしてクビになるのに、またこのご主人のお金を勝手に棒引きしてですね、それでも友達を作って、これがなんか賢い生き方だなんて言ったら、なんか聖書に、聖書っぽくないなと思う。私はですね、この話を変な話だな。イエス様が言いたかったのは、それくらい与える人になりなさいよということ、神様から任されているもの、それを与える人になりなさいよとイエス様はおっしゃったのでありますけれども、この例え話、おかしな話だなと、それを笑ったんだというふうに思っていたんですね。私はずっと今までの人生、40数年間、ずっとそう思ってきたわけです。でも、今回、準備をしながらですね、この聖書の箇所を準備しながら、いろんな本を読んでですね、また実際に世の中でどういうことが起こっているかということを皆さんからいろんな断片的にお伺いする中で、いや、もしかしたらこのメッセージは違うんじゃないかと思ったのであります。このパリサイ人たちが嘲笑ったのは、この例え話ではなくて、イエスの考え方の中心的な部分、つまり与えなさいという生き方に対して嘲笑ったんだ。そしてその最後の、神と富とに金使えることはできない、神様に使えながらお金にも使える、そんなことはできないというこのイエス様の大切なポイントについて嘲笑ったんじゃないだろうか。パリサイ人たちの常識では経済的な豊かさは神様の祝福の結果でありました。ですから神と富とに金使えることができないなんて、そんなのは貧しい生活をしていたイエスの悲願なんじゃないか。イエスは悲願で言ったんじゃないか。そういうふうに、この、笑った。そんな、与えなさいなんてイエス様の教えが、そんなことをしてたらお金なんかたまんないよ、と、嘲笑ったのではないかと思うのであります。そう考えるとですね、この例え話ちょっとおかしいなという、そういうレベルの嘲笑いではなくて、イエス様のこのメッセージの中心的な部分に、中心的な部分を笑っているわけですから、問題はもっと深刻なのであります。イエスの教えの中心的なポイントに対して人々は挑戦をして、ばっかだな、なんて生き方してるんだ、そんな生き方あるか。そんなもうもったいない生き方あるか、バカだな、アホなことやあるかっていうふうに嘲笑っているとしたら、これは大きな大きな問題だ。で、実際にどうだろうか。私たちの生活の中でそのようなあざきりを受けることはどうでしょうか、ないでしょうか。聖書の基準に従って歩んでいく中でバカにされることはないでしょうか。お金のことでバカにされることがもしかしたら皆さんの中にあるかもしれません。与えなさい。十分の一は神様のものですよ。十分の一は神様のものですよ。というふうに、この聖書は語るわけでありますけれども、そこに従って歩んでいると、そんなことしてるかたまらないんだよ。ばっかだなって。そんなことにこだわらなくていいんだよ。そんな声が聞こえてくるでありましょう。ばかだな、そんなことしなければもっとたまるのに。またどうでしょうか。お金のことは別に置いといて、友達関係、人間関係のこと、また恋愛、結婚前の恋愛の付き合い方のことなんか、この世界の基準と聖書の基準があまりにも違う。ここまで違うかと思うくらい違う。中高生たちも退席してしまいましたけれども、この中高生たちの取り巻く環境は本当にすごいですよね。して私なんかも経験したことでありますけれども、時代遅れだとかですね、化石だとかですね、シーラカンスって生ける化石ってことですよね。そういう昔から変わらない、何も本当に生きる化石、クソ真面目だとか、バカにされることもあると思いますね。実際に本当にバカにされたんだって話を聞くことも時々ありますよね。ベイビーちゃんって言われてですね、なんかもう本当にガキンチョだなっていうふうに友達に言われたりすることがあるって聞いたことがありますね。仕事はどうでしょうか。社会で成功するために神様第一にしていて、そんなことだからダメなんだよって言われることはないでしょうか。神様第一、 家庭が第二、仕事が第三と言われるこの神様の基準に生きようとすると、そんなんじゃ社会で通用しないよとか、うちの会社ではダメだよ、無理だよと切り捨てられることはないでしょうか。でもイエス様もバカにされたのであります。イエス様もバカにされた、イエスも笑われた、そのことを思い出してください。そしてイエスがその中でバカにされる中で、嘲られる中で、何笑ってるんだ、嘲われたら、ああもう恥ずかしいなとか、そんなことイエスは言わなかった。嘲笑う人がいたら、それに対してあなた方の方が間違ってる、そのようにはっきりとイエスはおっしゃったのであります。人の基準と神様の基準は違う。人が褒めたり羨ましがったり幸せそうに見えたりする生き方と、本当に神様が喜ばれる、神様が祝福される生き方は違うんだということをイエス様はおっしゃったのであります。皆さん、ラザロと金持ちの話がこの19節から出てきますが、この19節からの話でも、金持ちとこのラザロ、金持ちは本当に大きな家に住んで楽しく過ごしていた。ラザロは惨めであります。住むところもなく、食べるものもなく、仕事もなく、本当につらかった。そして病気になって、犬が彼のできものをなめる、そんな惨めな歩みをしていました。どっちが幸せだったと思われていたでしょう。どっちが神様の祝福を受けていると思われたでしょう。皆さんだったら10年後どっちの生活したいですか。ラザロのような生き方したいですか。金持ちのような生き方したいですか。いや別に金持ちじゃなくてもいいって私たちは言うかもしれませんけれども、ラザロのような生き方したいですか。いやもうちょっとマシがいいですよね、思いますよね。いやこの金持ちのようだけど、もうちょっと 心の優しい金持ちがいいなって思われる。皆さん都合のいいことは思われる。で、片方は本当に大きな家に住んで、おいしいご飯を食べて、仕事もうまくいって、食べたり飲んだりする仲間がいて楽しく暮らしていました。それに対してラザロはお金もなく、仕事もなく、病気になり、誰かが見てくれるわけでもなく、犬が彼のおできを舐めていた。どっちが神様に祝福されていたと思いますか。ラザロは葬られたと書いてない。ラザロは死んで御使いたちが連れて行ったと書いてあります。金持ちは死んで葬られたと書いてあります。金持ちの方はお葬式あげてもらった。ラザロは誰もそんなことをしない。社会的にはどう考えても、小じきで金持ちの家の前に座っていたラザロよりも、金持ちの方が尊敬されていたでありましょうし、社会の中では認められていたでありましょう。でも神様の基準はそれとは違ったのであります。神様は私たちすべてのものに対して、あなた方に与えたものは私があなた方に管理を任せたんだ、それを賢く正しく使いなさい、これはあなた方に管理を任せているだけなんですよと聖書は言う。それが正しく用いられているかどうか、そこに神様の基準がある。与えられるのはそれは祝福でしょう、それは間違いない。でもそれをどう用いるかがまた問われている。もうどう用いるかの方がずっと大切なわけであります。で、この世の基準、人間の基準と神様の基準、それが違うということは何も最近のことではありません。私たちね、最近世の中おかしくなってて、もう本当に、まあ、自由を謳歌しているように見えるけど、本当は自由じゃないんじゃないかなって思うような、そういうですね、もう乱れているこの社会の中に見ながら、聖書と全然違うなって思って、最近はもう今の時代大変だなって私思う。でも、必ずしも最近のことではない。イエス様の時代もそうだった。イエス様の時代もイエス様が語れるように生きようと思ったら笑われたんです。そして、もっと昔、旧約聖書のイザヤの時代もそうでした。今から2500年、2800年前の時代もそうでした。ちょっと開きましょうか。イザヤ書の55章。もう、1年に5回くらい開く。いや、もっとかもしれませんね。13回くらい開く聖書の箇所かもしれませんが。イザヤ書の55章。55章の9節と10、あ、8節と9節。 教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は1025ページ、ちょうど聖書のど真ん中あたり、1025ページであります。このように書かれています。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。人間の基準とあなた方の考えと私の考え違うよと神様おっしゃった。全然違う。天と地が離れてるくらい違う。山と川じゃない、山と海じゃない、天と地が離れてるくらい、もう常しえまで近い。全然違う。神様はイザヤを通して言われたのであります。だから違ってていい。逆に同じ場合には注意しなきゃいけない。いや、同じだったら絶対いけないってわけじゃない。だけど同じ場合、自分の考え方と世の中の考え方が同じだなって思ったときは、それ注意しなきゃいけない。人が褒めてくれるときも、それは注意しなきゃいけない。自分はこの世に埋もれていないだろうか。自分はこの世に調子を合わせていないだろうか。神様の基準に私は生きているだろうか。全然違う人間の基準と神様の基準。自分はこの人間の基準でしか生きていないんじゃないか。神様の基準で生きているだろうか。私たちは自分自身に問いかけなきゃいけない。もちろん違っていたら何でもいいってわけじゃないですよ。世の中の非常識、いや全然違うんだからいいんだよ、平気で、お金にルーズだったりですね、時間にルーズだったり、そういうことがあっていいわけじゃない。世の中は厳しいけどイエス様は愛だからね、ルーズであっていいわけじゃない。違ってればいいってもんじゃない。でも本当に神様のこの基準に歩もうとするときに、世の中と違うな感じるときがあるでしょ。そのときに恐れる必要はない。心配する必要はない。世の中に調整を合わせる必要はない。神様の基準に生きることを私たちは求められているのであります。2番目のポイントに行きたいと思いますが、2番目のポイントは、聖書に表された神の基準ということです。今までのところで私は何回か神の基準という言葉を使い、ある時は聖書の基準という言葉を使いました。そしてその神の基準って言葉と聖書の基準って言葉をほとんど同じ意味で使ってきました。つまり、聖書の基準はイコール神様の基準であり、神様の基準は聖書の中に表されています。ラザロと金持ちの話の中で、皆さんね、これ面白いなと思えたと思いますが、ラザロと金持ちの話の中で、ラザロは天国行って、金持ちはその、地獄で苦しむわけですよね。で、金持ちが上を見るとですね、ラザロがあっちにいるじゃないですか。自分の家の前でこじきしてたあのラザロ、いつもいつも食べ物の残りを恵んでたあのラザロがいるわけじゃないですか。いや、恵んでやったとは書いてないので、もしかしたら恵んでやらなかったかもしれない。とにかく自分の家の前でこのこじきをしていたあのラザロがいた。で、アブラハムと一緒にいた。だからアブラハムというのはこのユダヤ人にとって信仰の父と呼ばれる人でありまして、偉大な先祖であります。その先祖であるアブラハムさんがですね、いる。アブラハムさん、父なるアブラハムよ、そのラザロをこっちに送って、ちょっと水でも一滴飲ませてください。もうこのあの世に行っても自分の方が偉いつもりでいる。ラザロより偉いつもりでいる。ところがですね、上からアブラハムが答えた。いや、それはできないよ。そこに間にはね、大きな淵があって、そっちからこっちへ行くこともできない。こっちからはそっちへ行くこともできないんだよ。あ、わかった。じゃあお願いします。せめて私の兄弟たち、5人の兄弟たち、自分勝手な生き方してます。どうかラザロを送って、悔い改めるように言ってくださいよ。こんなところに来なくて済むように言ってくださいよ。まだラザロを召使いかのかのようにですね、思ってるかもしれない。で、この、アブラハムは言うんですよね。彼らには聖書があるよ。モーセという預言者があると書いてあります。これは聖書ということで、彼らには聖書があるよ。 聖書があるからその聖書に聞けばいいでしょう。いやいや、死んだ人が蘇ったら、死んだ人が生き返って、あっちはすごかった、大変だったよって、あなたの弟、あなたのお兄さん大変だったよ、だから気をつけてねって言ってくれたらいいと思いますよ。そしたらですね、アブラハムは言う、いや、もしも御言葉に聞かないなら、聖書に聞かないなら、この預言者とモーセ、聖書に聞かないならば、たとえ死んだ人がよみがえって奇跡、大きな奇跡を見ても、彼らは信じないだろうと答えるのであります。私たちも思いますよね。聖書があると言っても、ねえ、奇跡が見たい、目新しいことをとか奇跡みたいなものを見たい、聖書があるからいいって言われても、なんか奇跡があったら信じやすいと思うじゃないですか。でも聖書が言ってるのは、イエス様がおっしゃったのは、この聖書をちゃんと読んで、ここに書いてあることを聞いていかない、この聖書から聞いていかない人は、どんな奇跡を見ても、どんなにその場で盛り上がって興奮したとしても、それで救われるわけではない。御言葉に忠実に、地味であってもいい、堅実に御言葉に聞きながら歩んでいくことが本当に大切なんだよと、イエス様はおっしゃったのであります。そしてその神様の基準があって、この御言葉、この神様の基準があって、人の基準があって、それが全然違う、そこをつなぐものが今言った聖書の言葉なんだっていうんですね。このイザヤ書の55章の続きを見るならば、そう書いてありますよ。天から雨が降って、この地を潤すように、神様、全然違う神様の世界から人間の世界に、この雨が降るように来るものがある。それ何かって、私の言葉だ、私の言葉があなた方のところに行って、全然違う、天が地よりも高いように全然違うのに、それを結ぶものとして神様の方から私たちのところに降ってくるものがある。それが聖書の言葉だ。その聖書の言葉によって私たちは歩いていくんだ。そして神様の言葉によって私たちは生かされていくんだ。実を結んでいくんだ。ちょうど雨によって実が結ぶように、この聖書によって私たちの人生、実が結んでいくんだというのであります。で、この聖書の言葉でありますが、2段階のステップでこのような基準にチャレンジを与えるのであります。一つの第一のチャレンジ、ステップは、その聖書の言葉が私という個人にインパクトを与えます。まず、私という個人にインパクトを与えます。一人一人個人の基準にくさびを打ち込みます。先ほどの言葉の中にですね、使った言葉の中に、ローマ人の手紙の12章の言葉があります。ちょっと開いてくださいますか。ローマ人の手紙の第12章、1節と2節でありますが、これは聖書の後ろの方の249ページであります。ローマ人の手紙の12章の1節2節。兄弟たちよ、そういうわけで、神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる備え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって、神に喜ばれる、かつ全くことであるかをわきまえ知るべきである。この最初にですね、そういうわけでってありますよね。そういうわけで。どういうわけかというと、これはローマ人の手紙の1章から11章まで全部なんですが、神様あなたを愛している。あなた方は救われる。神様の愛は、あなたのことを話してやまないんだ。あなた方悔い改めてイエス様を信じるならば救われて喜びにあふれて歩んでいくことができるんだよ。神様はそこまでしてくださったんだよ。あなた方は愛されているんだよと、1章から11章まで書いてある。そういうわけで、あなた方は神様によって救われるから、イエス様の十字架によって救われたから、そういうわけであなた方は自分の人生を神様に捧げなさい。そして2節、この世と妥協してはならない。新改訳では、この世と調子を合わせてはならない。この世の生き方に自分が合わせるのではない、この社会の常識に自分が合わせていくのではない、この神様の この言葉に従っていきなさい、新しくされなさい。何が神様が喜ばれることか、何が正しいことであるか、それをわきまえ知って生きていきなさいというふうに言うのであります。だからまず自分が聖書の言葉によって取り扱われること、神様によって取り扱われることが、それが第一であります。2番目のステップは何かというと、今度はその私たち一人一人が神の言葉、聖書の基準を携えて、この世の中にインパクトを与えるように生きていくことであります。世の光、地の塩として生きていくのです。私たちが世の中に生きていくときに恐れちゃうんですよね、多くの場合。いや、みんなどう思うかな、通用しないかな、聞いてくれるかな、すっごい気を使ってビクビクしながら生きていくんですね。でも恐れなくていいんです。私たちは神の国の大使なんです。世の中の力が強いことは分かっています。世の中のシステムがあって、そのシステムに合ってないと自分は跳ね飛ばされちゃうんじゃないか、跳ね飛ばされることもあるでしょう。仲間外れにされることだってあるかもしれない。それでいい。イエスだって馬鹿にされた。イエスだって捕らえられた。イエスだって十字架につけられた弟子たちもそうであります。彼らが世の中の生き方に調子を合わせていたら、福音のために命を捨てることだってなかったでありましょう。世の中の生き方が自分の中に侵食してくるのではなくて、聖書によって語られて作り変えられた新しい生き方が、周りの社会さえも作り変えていくのであります。恐れてはいけません。周りの環境がこうだからって言ってはいけません。恥ずかしがる必要はありません。肩身が重い、狭い思いをする必要はないのであります。あなたが社会の中に送られているのは、あなたがあの学校の中に、職場の中に、この地域の中に送られているのは、あなたがこの御言葉の力によってこの地域にインパクトを与え、この社会を変えていく力が神様から与えられているんだ。あの学校に、あの地域に、あの職場にインパクトを与えようと、神様はあなたを用いようとされているのであります。新しい世界観を、新しいパラダイムを、この伝えるために私たちはこの世に生かされている。このニューヨークに、ニュージャージー地域に置かれているのはどうしてか。この地域の日本人社会に新しい世界観を、新しいメッセージを伝えるためであります。勇気を出していこうじゃありませんか。立ち上がっていこうではありませんか。そして3番目のポイント、これはもう駆け足で、一番大切なことでありませんが、駆け足でいきたいと思いますが、すべてを超える許しの福音ということであります。私たちがそのように、この社会に出ていけるのは、すべて今日も聖餐式がありましたけれども、あの十字架の上でイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死んでくださった、その福音があるからであります。16章の16節、ルカの16章16節、立法と預言者とはヨハネの時のまでのものである。それ以来神の国が述べ伝えられ、人々は皆これに突入している。先ほどもローマ人の手紙の12章でこういうわけでって書いてありましたが、イエスの十字架と復活のことを、福音のことを指していますが、そうなんです。いつも福音が中心です。いつもこの福音が土台です。今日このような話を聞いて、そうだ、神様の基準だ、神様の基準、聖書の基準で生きるんだ、社会の中で、学校の中で、地域の中で、友人関係にインパクトを与えるんだと思って出て行って、本当に神様助けてくださったなって勝利の経験をすることもあるでしょう。いや、あります。でも、それとともに、ある時には完全に敗北して、ああ、失敗して、ああ、ダメだな、自分はクリスチャンだなんて言ってるけど、全然ダメじゃないか。全然社会にインパクトを与えてないじゃないか。もう本当に、この敗北だ。もう社会、会社のことで、この学校のことで、周りの人の言ったことでもう自分の気持ちはぐちゃぐちゃになっちゃった。もう本当にダメだって思う時があるでしょう。サタンは、悪魔はそういう時ガンガン攻撃してきます。ダメだよ、あんたは本当ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、あの人見てごらん、すごいクリスチャンだね、ほら、それに機会、あなたはダメだね、ダメなんだよあなたは、ダメだダメだって攻撃してきます。落ち込ませようと一生懸命攻撃してきます。だから思い出してください、福音なんだ。本当に私たち許されてるんだ、愛されてるんだ、 16節にあるように、福音こそが私たちを救う力です。このヨハネが来て、イエス様が来て、福音が伝えられました。神様の愛の中に生かされている。本当に神様のこのイエス様によって救われる、十字架によって救われるという福音の世界が開かれてきました。私たちは罪人です。神様に喜ばれることができない、霊的に死んでいたものです。自分が頑張って神様の栄光を表そうなんて言っても、結局は神様の顔に泥を塗るような、どの面下げているクリスチャンですなんて言えるんだろうか、そんなものじゃないですか。私たちがそんなものだから、イエス様はまさに十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。罪をあがらってくださったのです。頂点にしてくださった私たちが頑張ってまともな人間になれるならば、頑張って神様を喜ぶような生き方ができるならば、そりゃイエス様は十字架にかかる必要が全然なかった。私たちがどうしようもない弱い人間だから、イエスは十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。私たちが自分の力では立っていけないから、イエス様は死人の中からよみがえって復活の力を持って私たちを生かしてくださる。もう一度罪を悔い改めて、神様前に出ようじゃありませんか。どこまでもどこまでも許してくださる、七度を七十倍するまで許すとおっしゃってくださるイエス様の許しの恵みの中に感謝して、もう一度立ち上がっていこうじゃありませんか。どうせ神様許してくれるから何やってもいいんだよと言ったとは全然違う。甘えて舐めてかかる生き方とは違う。本当に許された喜び、許された感謝、愛されている喜び、その中に生かしていただこうじゃありませんか。この基準、神様の基準を生かしていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日はこの世の基準に対してあなたの基準があって、あなたの基準は動かない基準であって、私たちが進路変更すべきことを学びました。神様、私たち自分の考えがあります。自分のこだわりがあります。自分の夢があります。自分のビジョンがあります。それを実現したい。そういう熱い思いがあります。でも、それがあなたの思いとぶつかってしまうときに、私たちはどうするでしょうか。主よ、私たちを愛し、私たちのために命まで成り出してくださったあなたの愛の中に、生きるものとならしめてください。いつまでも変わらないあなたのご愛の中に、そこに土台を置いて生きるものとならしめてくださいますように。お願いを申し上げます。そしてこの世に出て行って、この聖書の基準を、神様の基準を伝えるものとならしてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。